昔はさ、電話の交換士っていう人がいて、なんかどこそこにつなげてくださいって言って、じゃあおつなぎいたします、お待ちくださいとか言って、電話がつながったわけでしょ
そ
う。その時代に僕は生きていませんが、
う。
そういった時代に、もうつながったのかな、ということで、海外では、ハロー、ハローって言うらしいですよね。最初つながったかどうか。それはね、なんかエジソンさんが決めたらしいよ。
エジソンが決めたの？
他にもさ、いろんな、だからさ、どう？はいはい。おいおい。とかさ、あるじゃん。最初それぞれ言いたがる言葉ってあると思うんだよね。僕だったらかな。ってね。なると思うんですけど、でも、それ共通した方がいいということで、エジソンさんが、ハローってね、決めたらしいのよ。ハローって言いましょうって。ヘロー、ヘローかな？ヘローかな？わかんない。わかんないけど。
わ かんないけどね。
で、同じように、日本ではね、もしもし、
もしもし。
って言うじゃないですか。申しますみたいなことだよね、あれね。申し申す。
申し申
も
す。
申す申すみ
申
たい、
し申す。
みたいな感じだよね。
お
だから、本来は、モスモスだよね。
ああ。
どこか方言感があるが、モスモスだよね。
申し申す。
申す申すだったらね。
そうだね。
ただ、もしもしになったらしいんですよ。で、思ったのが何かっていうと、今、もう、もしもしって言う必要ないよね。だって、通話状態いいので、もしもしってさ、もう便宜上しか使っていないじゃん。なんていうのかな。ただ、もしもしと言わないのも、なんか、雰囲気があれなので、まず、もしもしと言うけれど、もしもしだからですって言うと思うんだよね。要するに、もしもしってもう必要ないのについている言葉なのではないか。現代において。ということが、まあ一つですよ。もしもしに対して思ったのはね。どうですか？
そうですね。私は日常、もしもしを言っておらんなと今聞きながら思ってましたね。
あら、電話とかで。
そう。だから、中原さんですかって、あって入れるね。
あって入れるんですか？
中原さんですか、山田です。
ほう。
だね。
もう、もしもしを山田さんは使ってい
もう
ない。
ここ数年、もしもし使ってないんだ
昔
な、
は、じ
私。
ゃあ、黒電話の時とかは使ってた？
それは親に、もしもしって言いなさいと。
まあ、教わりますもんね。
だから、電話出る時も、
は
い、山田ですでしょ？
い。
で、かける時も、山田と申しますが、何々さんの携帯ですか？とい
や、
か。
それはさ、その後に、もしもしの後に、
だけど
まあ、
の、
つくでしょ？
そう。だけど、
そ
も
れはわ
し
かり
も
ます。
しを、もう今言ってないね。
言ってない。
省いてるね。
そのまま言っている。
そのまま言ってるね。
省いてること自体は、いいと思うんですよ。なんていうか、さっきも言ったけど、もう今のこの電話の通信状態のク
いい
オリ
から
ティ
ね。
の高さから
そう
言う
だ
と、
よ。
つながっているのっていうのは、もうその前のさ、音声でなんとなくわかるじゃないですか。だから言わなくてもいいかもしれないけれど、何か座りの悪さを感じるんですよ、僕。
なるね。
山田さんに逆に聞きたいのは、いつそのもしもしってのを頭につけるのを取って、この居心地が悪くなくなったんだろうと思って。どこかのタイミングで山田さんが、このもしもしってつけるのをやめてももう大丈夫だなと、この昨今の電話事情から言うと大丈夫だなと思われて取られたのか、それとも、いつしか山田さんが電話、通話において、暴虐無人な性格が表に出てしまい、
これ
もし
も
も
ともと
し
ある
を
みたいな言い
省
方
略
し
して
。
てしまったみたいな、 うん、で、それが定着してしまったのか。なんで亡くなったんですか、
う
ん、
なぜ亡くなったかというと、ね、昔、電話オペレーターのバイトをしたことがあったんですよ。
電話オペレーターとは？そう。
インターネットとかの、はい、あの、お客さんから、はい、繋がんないんだけどどうしたらいいのとか。
ああ、そういうね、お問い合わせの電話の受け答えの、
はいはいはい。そう、のバイトをしてた時に、その、お客様に向かって、はい、もしもしと、言うなと言われたんですよ。
はあ、
うん、お客さんから電話かかってきて、なんかこう通話が悪かったりとかさ、はあ、あと向こうの応答がなかったりとかした時に、ええ、あの、もしもしもしもしって言うなと、
は
あ、お客様お客様って言いなさいと、
はい、
うん、または名前が分かってるんだったら中原様中原様って言いなさいと、
ええ、
でそれから応答がなければ応答がないようなのでお切りしますまで言えと、
は
あ、なんかそういうマニュアルがあったの。
へえ、うん。もしもしとつけることが、うん、かえってお客様にとって、うん、気分を害すきっかけになる可能性を排除して、そのマニュアルを考えられたってことですよね。
うんうん、
その担当の方がね、多分ね。
そうそうそう。
もしもしって失礼なの？
うん、いやー、私はだからそれなぜなのかがわからないまま、うん、あの、来てはいるのね。その時も思ってなかったし、今もあんま思ってないの。
うん、
そのなんかわかんないじゃん。繋がらない、そこに。
まあでも、ただそのマニュアルだったので。
マニュアルだったから。うん、そうそう。だから、そこから、もしもしを言わないようにしなければ、
は
あ、という、この芽生えがあるわけですよね。
なるほどね。マニュアルにあってね。そうそう、お仕事で、だってその電話のね、応対をされてて、もしもし言っちゃいけないってなると、もう体がそういう風にしつけられた。
うん、そうそうそう。だから日常、もうバイトの辞めてからも、はい、なんかその、もしもしが、なんか悪いことのような、はい、なんかストッパーがね、かかるようになったんだよね。
なるほど。
そう。
へぇ、うん、そういうことってあるんだね。
あるね。
じゃあ、その、もしもしっていうのは、うん、いつしかどうだろういらない言葉、
うん、
になっていったってことだよね。
そうね、まあ私はそれをきっかけにしてね、うん、私の場合はね。
どうなんでしょう。
どうなんだろう。
僕はもしもしと言ってしまう、
うん、
あの、しかもさ、うん、最近、もしもしと言うときにさ、うん、それが効果があるときっていうのは明らかになんかつながってる感じがあったんだけど、
うん、
でガチャって出てから音声がなんかうまく通じないみたいなときに何度ももしもしって言うじゃないですか、
うんうん
うん、そのときにこれね2個目の僕のね、これなんでなんだろうなんですけど、もしもしもしもしもしもーしっての、ま、まあ、伸ばしますよね。音長い方が、
うん、もしもーしっていうね。
も、音長い方が、なんていうの？いっぱい音声をね、うん、こっちから送ることになるので。
はいはいはい、
あと、その、まあ、伸ばすのまではまだ、だからなんとなくわかるんだけど、うん、もしもーし、もしもーし、もしもーし、下がる時があるっていう。
いや、それは、
もしもし、もしもし、もしもし、もしもし、もしもし、みたいな。
それは人によるんじゃないの？
あの、なんていうの
かな。中原的にでしょ？
なんていうのかな。その最初、つながらなくて、
うん、
しかも、うん、あの、ちょっとつながり出して、音声が途切れ途切れだったりしたときにさ、
うん、
もしもしって、ま、もしもし、あ、もしもし、もしもし。ほら、ね。ま、わかる？
こまけな。
わかる？
うん。
わかる？
うん。
やっぱ、もしもしって最後にハテナがついてるんですよね。
うん、
これ疑問文。
聞こえてますか？
っていうことなんですよね。
ああ、なるほど。
うん。として使うんだけど、うん、これ面白いのが、だから、うん、聞こえてますよ。ああ、よかった、つながったの時も、もしもし。ああ、もしもしもしもし。でやりますよね。
本当？
どうですか？僕は 100% やります。
それね、うん、多分個人差あるんじゃないかなと思うね。
そうなんですか？
うん、
山田さんはもうもしもしをこの自分の禁じ手としてね、うん、生きてこられているわけで、うん、そのつながらない時とかはどうされるんですか？
その一番最初のもしもし、
はい、
はい、言ってないんだけど、つながらない携帯でさ、プツプツするとか、なんか宇宙人みたいな声になったりとか、するときあるでしょ、
はい、
そのときは、もしもーしって言うね。 あ、その時は言う。
なるほどね。
聞こえるとか。
っていう意味合いでね。
そうそうそうそう。はいはい、はあるよ。
で、それで、なんかその通話が途切れ途切れだったのが、うん、ようやくなんか電波状態が回復したのか、うんうん、繋がった時に、うん、山田さんは、うん、あ、もしもしって言う、
うん、あ、はいはい、聞こえますよ。
あれ？
あ、聞こえてる？
でも、はいはい、でも相手側はさ、うんうん、あ、もしもしもしもし。って言ったりするでしょ。
まあ、中原さんしか言わないんじゃないの。
はい。リスナーの皆さん、いかがですか。
だってもしもしに、うん、そんなニュアンスをね、いろんなバージョンのね、はい、もしもしがあるとも思っても見なかったしね、私はね。
もしもし、もしもし。で、うん、ね、うん、このつながりあった時はお互いに下げるもしもし。うんね、うん、最後あげないもしもしを言う方は、うん、メールアドレス、info@mark 数字の 6-cm.com まで、ね、お便りくださいね。うんうん、また、もしもしについて、うん、他になんか不思議や疑問をお持ちの方も教えてくださいね。うんうん、一緒にもしもし考えよう。ね、もしもし。うんうん、もしもしについて、ね、なぜそんな風に思ったのか分かりませんが、
うんうん、あとそのマニュアルをね見たことある方、もしもしってお客さんに言っちゃダメみたいな、そんなルールがあるところで働いたことあるよみたいな、
どうなんでしょうか、
ね、人がいたらなぜそれを言っちゃいけないのか問題、うん、
ああ、
うん、それを知ってる方いたら教えてほしいね。
教えてくださいよ。そういえばね、メールをいただきましたよ。
あ、ありがとうございます。
ロクラジネーム磯野直平さん、
はい、
6センチのお二人こんにちは。
こんにちは。
今更前々回の内容への反応で申し訳ないですが、当たったことあります。
え、何？
ファミマのアメリカンドッグ。
嘘嘘。え、本当？
当たりの棒まだ家にあります。
嘘。
かっこもちろん洗ってあります。
うん、
画像を添付しようかと思いましたが、あんなに当たりを求め続けているお話を聞いて、うん、ご自身で現物を見る前に写真だけで見てしまうのは嫌かもしれないと勝手に想像が広がってしまったので送らないでおきますが、
気を使わせたね。
見たいという場合は送りますのでご一報ください、うん。はい、また画像より当たり棒そのものが欲しいという場合は、うん、次回のライブの時お持ちしますとまで言ってくださいました。メールありがとうございました。
すいません、なんかお気を使わせてね。
当たるんですよ、だから、う
ん、当たるんだ、
うん、
マジかマジか、当たるんだな、
う
ん、
どうですか、うん、あの後アメリカンドッグ食べたりしましたかね、
はい、あの後ね2本食べてますね。
ほう、どうですか。
当たってないですよ。
当たってないです
か。当たったら言うもんだって。
でもだから、うん、当たるってことですよ。
当たるんだ。
ファミリーマートさんに、うん、謝罪してください。
ああ、当たるということでね。はい、申し訳ございませんでした。今後私当てたいと思うのでまた買いますのでよろしくお願いします。
当たるんだね。
本当か、当たんだね。
ロクラジのお時間がやってまいりましたということで、
はい、
あ、違うんだ、タイトルコールをやらなきゃいけないんだね。
タイトルコール、そうだね、う
ん、行ってみたいと思います。6センチネットラジオロクラジ、はい、ということで、うん、6センチネットラジオロクラジの時間がやってまいりました。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うん、
本日は2019年の4月16日となっております、
うんうん、
ロクラジ第
285回、
お相手は6センチボーカルギター担当、もしもし中原紀彦と、
はい、山田敦子ですよ。
あ、山田敦子です。
あ、山田敦子ですよ。
はい、はい、そうですよね。
そうそう、あってつけちゃうな。
まあ一応最初に発声してみる。
うん、発声する、そうだね。
うん。
あ、中原さんですか。
ああ、うん、って言いますね。
うん、あって言うでしょう。
おっしゃいます、うん、山田さん。まあ全然関係ない話をしてもよろしいでしょうかね。
あ、どうぞ。
この間ね、僕ね、あの風立ちぬを見たんですよ。
映画？
はい。はい、あの宮崎駿監督の、
うん、
ね、
うん、
アニメ。映画、
うんうん、
見たんですよ。
あれ、それ前に見たって言ってなかった？
ずいぶん前に、うん、あの劇場で見たんですけど、
あ、そっか、
あのこの間テレビでやってましてね、
へ、
それをあの録画して、
うん、
寝る前にちょっと見たんですけど、
うんうん、
いやね、
うん、
この、だから、2回目。
うん。
やっぱよかったね。
さすが、早尾監督。
2回目の感想今言ってますが、テレビでやったやつの、うん、感想今言ってますが、ね、いや、よかったね。
よかった。ちょっとこの、細かいところ忘れちゃったな。私も前見たんだけど、
はい。
なんか、示唆的というか、
ええ、
何かこう意味合いあるんだろうなと思いながらも、うん、ほら、どんどんどんどんもう場面が変わっていくから、
うん、
で場所も結構コロコロ変わるじゃない、
はい、
シチュエーションが。
まあ、ネタバレになってしまうっていうことを気をつけなきゃいけないのかな。どうかな。
ね、う
ん、まあ、僕はね、だから二度目に見てね、
うん、
いろんな部分がね、うん、なんか繋がったような感じがしてね。
う
ん、とても良かったですよ。またもう、ちょっとこの悲しかったりすることがね、
うん、
あったりすることをね、
うん、
が、先がなんとなく分かっているんで、
うんうん、
序盤から僕、うん、ウォンウォン泣いてしまいました。
なんで？
はい。いやー、うん、そう、と思って。
この後、はい、だから、ってなった。
はい。せっかく止まった鼻水が、また出てくるという、うん、そういう状況に。しょうがないじゃないか。その、未来を知っているってことは辛いね。
ああ、そうか。あ、そういうことか。
うん。あとね、途中に、まあこれね、あれなんですけど、なんかね、クレソンをいっぱい食べるシーン。
うんうん、あ、なんだっけ、ね、外国の人だよ、ね。
そうそう。
ああ、いたね。
外国の人が。
なんかレストランみたいなとこで山盛り食べるやつだよね。
そうです、そうです。
はいはいはい、覚えてるよ。
山盛りのクレソンをむしゃむしゃ食べるシーンみたいなのを、
うん
うん、あれなんですよ。多分ね、山田さんにお話しした時に、
うん、
そのむしゃむしゃ食べるシーンがとても印象的で、
うんうん、
で僕は思わずこのクレソンが食べたくなってね、
うん、
でクレソンを食べてみて、クレソンになんならハマってますくらいの話をしたと思う、
うん
う
ん、あ、なるほど、そんなこと言ったわね、うん、
でそのクレソンの場面がまた出てきたのね、もちろんね、
うんうん、
でもね、ほんの一瞬でね、
うん、
なんであんなに印象深かったのかわからないくらいねパーッと見過ごしてしまうかのような、うん、ほんの一瞬だったね。
あ、そう、
うん、まあその量とかはちょっと、うん、不思議な量、
うん、なんか ね山盛りの、ね、
山盛りの量だったんですけど、うん、まああっという間に過ぎてしまうのに、うん、そのところに注目したんだなと思ってね、
うん、
むしろね、なんかね、全体的に見れてね、
うん、
だから二度目見るとやっぱり味わい方変わるんだなと、うんうん、思いましたね。
でも宮崎駿監督の映画とか、はい、まあジブリ関係のね、映画って一回見ただけじゃちょっと分かんないところあるよね感、
はい、
っていうのはこうどの作品通してはもうあるよね、
うん、
なんか
そう、
うん、
自分のねこの年代的にさ、
うん、
例えばパズーと同じぐらいの時には完全にパズーなんだけどその敵のさ、
うん、
ムスカだっけなんだっけ、
いとこのお兄さん、
そうそう、うん
うん、
そのね、あの嫌なメガネの金髪の人かな、
うん、
わかんないけど
、
うん、その人の方が近い、むしろその人ももう僕にとっては年下かもしれないみたいな、
あ、なるほどね、
ことになってくると、
うん、
またいろんなことを考えるようにね、
うん、
そのなんていうのかな、風立ちぬもね、
うん、
主人公じゃない人のねなんか気持ちがちょっと分かってくるっていうかね、
あ、そう、
うん、
なんかちょっとその嫌だなと思ってた人の気持ちもちょっと分かる、
こっちとこっちの間の中でこうしてるけれど、まあ、すごいそれは熱い心は持ってて、
うん、
そうなの。
あ、じゃあそっちに感情移入しちゃったりとかして。
うん。その中で上司のね、
うん、
感動しました。っていう言葉にね、
うん、
感動した。それ、
うん。
そう。だから場面変わるんだなと思って。
うんうんうん、
で、そんなこと言ってたらさ、
うん、
その宮崎駿監督のね、
うん、
僕アニメーション好きですから、
はい、
だから、次をそういえば作るってね、
うん、
なんかニュースで見たなと思って、
うん、
で、それで、あ、今どうなってんのかなと思ってさ、うん、ジブリのホームページ見たら、
うん、
ちょうどその日あのジブリの、
はい、
そのホームページのなんか一番上のところに、
はい、
なんかアニメーターかな、
うん、
なんか絵描く人なのかな、
うん、
募集要項みたいのが、
うん、
昨日か出てて、そのまま見たら、
おー、
うん、
すごい動いてるじゃないの、
それで、
うん、
なんだ、 今年の9月、うん、10月ぐらいから、うん、あの、勤務できる方、みたいなさ。ああ、そうと思って。ちょっとそれまでに、僕も色塗りとか練習すれば、あれだよね。
何ですと？
そこに、だからもしかしたら。
違う違う違う違う、日本のね、うん、もうね、頂点にね、いる人なんだから、はい、頂点に使ってもらえる、うん、
ご協力できるかなと思って、
の頂点のアニメーターの人を募集してますから、はいはい、その今からとか、ね、うん、ダメちゃんちゃらだから、それ
やっぱりそうだよね。
あかんよ、
まあ、しょうがないにせよ、うん、でそれで契約期間がだいたい1年半は契約していただくと思いますみたいな、うん、ことだと、うん、あれこれ待てよ、逆算すると、うんうん、2021年くらい、うん、2021年22年くらい、うん、くらいなんだっていうのをね、うん、知って、うん、えこれみんな知ってんのと思って検索したら、うん、出てないの。
え、あ、そう
そう。で、あ、これロクラジでお話ししようと思って、
うんうん、すごい、
そう。
だから、最新情報じゃない？
最新情報ですよ。うん、おそらく2021年か22年に、この宮崎駿監督の、なんか、
最新の、
最新作は公開されるのではないかと。ああ、この話はかなりいいなと思って、僕がね、うん、あのテレビからもちょっとだからずれて、ね、うん、たまたま見て、うん、で、チェックしたのが良かったね。
うん、まあでもそれはかなりね、うん、にわか情報ではあるがね。
ただね、それで喜んでたらね、うん、まさしくだから今日ですよ、はい、トップニュースになってました。残念ながら。
そうなの？
はい。
もうみんな分かっちゃった？
はい。
あ、そう。
非常にね、
なんだ、
悔しい。やはりね、ニュースっていうのはね、速報性が大事ですから。
あ、そうですか。じゃあ6例ちょっと後追いになっちゃったのね。
そうだね。
でも、気づいたのは、ね、中原さん
僕早いと思うよ。
早かったんじゃない？
かなりの熱量を持って、あの、ジブリのホームページを見ました。
そうか。
そうなんだね。
へぇ、すごい。
でも、そう、色塗りとかさ、絵、うん、描くのが始まっていくっていうことは、
う
ん、
まあ、そうそう、
頭ら辺はちょっと見えてきたってことなんじゃないの？
う
ん、
そうだね。
いつも
だ
描きながら追うみたいなドキュメンタリー見てたんで。
だって最後までさ、なんかできてないんでしょ？だいたいこう ね、見切り発信的なさ、感じで始まっちゃうもんね。うん、
いや、まあね、まあ、楽しみと同時にね、
楽しみだけど、
元気でね、健康にね、だからもうご高齢ですから、あの作品を完成させていただきたいなと。
あ、すごい。
そう思いつつね、そうだから2度目に見てもなんか良かったな。
そうか、
うん、と思いました。そんなお話、
テレビでやってるの知らなかったな。見ればよかった、
うん、あともう一個言っていい？
な
もう一個
どうしたの？
今日オムニバス。
あれだね、もう中原さんさ、もう喋りたくて、もう、あれだね。
あの、ほら、どうでしょう。
何？
ここ、最近の、はあはあ、あの、ロクラジオをね、うん、はい、聞かれている方、うん、多少ね、まだ鼻声は鼻声ですが、うん、ちょっと喉の調子が戻ってきてるんじゃないかっていう。
おっと？
はい。
よかったね。
そういうことでね、
いいね、いいね。
いっぱいお話ししたいの。
したいのね。
うん。
どうぞ。
喋らず我慢してたの。
あ、そうか、そうか。
そう。じゃあ、もう一個だけ。
いいよ、いいよ。
小物の話題を。なんかね、あの、実家のそばにね、スーパーバリューっていうね、うん、スーパーがあるんですよ。
ほうほう。
うん。
スーパーバリュー。
なんかね、ちょっと大きめの、郊外型っていうのかな。うん、
スーパー？
スーパーバリューっていう名前のスーパーマーケット。
スーパーマーケット。
があるんですけど、うん、その実家に帰った時とかね、うん、あの母ちゃんと行ったりするんですけど、うんうん、その時に、そのスーパーバリューのことを、僕は J マートと言ってしまうんですよ。母ちゃん、J マートちょっと寄ってってとかさ、うん、言っちゃうんですよ。
似てないじゃん。一個も被ってないやん。そんな。
一個も被ってないんですよ。うん、なんでだろうと思って。
うん、
で、J マートの J って、うん、おそらく J リーグが流行って、うん、J っていうアルファベットの文字が流行った時に、うん、おそらくその J マートっていうスーパー自体は、うん、どこかにできたのであろうと。
ああああ、存在はするんであろう。
それがもしかして、うん、この何スーパーバリューの会社に経営が変わって、うん、だからスーパーの名前が変わって、僕は前 J マート、今スーパーバリューのスーパーのことを前の故障 J マートで 呼んでいるのかなと、うんうん、おぼろげになんとなく思って。
あ、店の名前が変わったりとかね、合併したりとかね、
あるじゃないですか。
とかするとあるよね、そういうのね。
ね、はいはい、まあ建物そのままで違うね、うん、その経営になって、うん、店名が変わるってこと、
そうね、
まああったりするので、
うん、
まあそうなのかなとなんとなく思いながら、もうここ15年20年、うん、僕はスーパーバリューのことを J マートと呼んでたんですけど、
ずいぶん長いこと言ってたね、
うん、J マートって言って、うん、ま、うう J マートじゃないことも、うん、もう何度も母ちゃんに訂正されてるんで、
うん、
スーパーバリューでしょそれってで言われているので、あのスーパーバリューっていう名前は思い出さないんだけど、J マートじゃないけれど、うん、今それがどうしても出てこないから、うん、J マートと言わざるを得ない。ね。っていうことが。まあ、
何回も間違えてるから、J マートって言えば、うん、お母ちゃんに、
そう。
もう通じるもんね。
そういうことですよ。
うんうん、あ、はいはい、スーパーバリュー
よくさ、あの、ね。うん、このあうんの呼吸の老夫婦とかで行われるさ、うんうん、ね、間違えてるけども、うん、訂正もされず、もうそれでね、はいはい、ね、うんうん、行くように、
分かった分かったってなってるやつ、
ね、だから僕が J マート寄ってってほしいって言うと、うん、スーパーバリューにそのまま寄ってってくれると、うんうん、そこまで良かったんだけど、
うん、
あのね、そこのスーパーバリューはできた時からスーパーバリューだったんだって。じゃあ、J マートって何よと思って、
そうだね、
J マート調べたら、うん、あのね、国分寺とか、はあ、あと山梨の方に、ちょこっと実際にスーパーとしては存在するの。それが分かったんだけど、
うん、あるんだね。
都内にはほとんどないし、ましてやその実家のそばにもないの。うん、
都内に J マートはほぼないんだね、
う
ん、
昔はあったのかもしれないけれど、その不思議、だけど僕の頭のこの記憶のところにはずっとその J マートのシールが剥がせないのあそこのスーパーのことを言うの、
じゃあさ、多分さ、その J マートのロゴ的なものは頭に浮かぶわけ、は
い、
う
ん、ほとんど浮かばないんだけど、
そう、
J は大きめ、
うん、
大文字の、
うん、
でちょっとマートの下が合ってるんじゃなくて、うん、上目に合ってる、うん、マートが、
うん、
J とマートが、
うん、それは何それ合ってんのかな、
わからない、
わからないけど、何かしら1回ぐらいは言ってんのかもしれないけどね。だってさ、うん、中原さんの頭の中がさ、作ったスーパーの名前じゃないってことじゃん。
なかった。そう。し、その場所が変わってそうだったんじゃなかったってことに、ちょっとショックを受けるわけだね。うん、はい。だから、スーパーバリューを J マートと呼び続けて、もう20年ぐらい経っちゃうよ。う
ん、怖い、なんか、怖い。
そんなお話で。
そうですか。そうですか。
じゃあ、イベントなどのお知らせを。
イベントなどのね。
はい、していただきたいなと思います。山田さん、ね、よろしく、
はい。はい。いよいよ近づいてきましたよ。来週ですよ。4月28日日曜日、東京の吉祥寺マンダラで、そこにピアノがあるのなら2019春。
はい。はい、もう近づいてきましたよ。
近づいてきましたね、はい。もうリハーサルもね、もう始まってきますしですね。はい、ワクワクしておるところでございます。
山田さんはどうなんですか、
うん、
準備とかされてるんですか、
うん、もうピアノのアレンジをね、やっぱりほら、全編ピアノってことはだよ、
はい、
やっぱ飽きちゃわないようにさ、
うん、
いろんなこう
飽きるんじゃないの、
だからそうなとはいえ、だからそうならないように、
はい、
いろんなこう奏法というかな、
はい、
うん、なんか音の出し方ができないかなと思って、
なるほど、
うん、研究をしているよ。
そうなんですね。
そう。だから、簡単に聞こえそうなんだけど、実はすごい弾くの難しいみたいな、
うん、
すっごい地味なこととかもやってる。
おぉ、なるほどね。
そう、うん、
あ。大切だと思います。
うん、そう。
全部で何曲ぐらいになりそうなんですか、皆さん。
全部でね、まあ、20曲ちょい超えるぐらいになるんじゃない、
結構やっぱりありますね、
うん。
たっぷりのイベントになりそうですね。
まあ、4組だし、うん、コラボレーションもさ、せっかくだからさ、聞いてもらいたいから、
はい、
まあ、そういう準備もしてるからね。
いやぜひね、楽しみにしていただきたいと思いますよ。
はい。
はい、
今ね、チケットのご予約受付中でございまして、6センチのホームページの方ね、詳細をご確認くださいまし。
はい。ゴールデンウィークは、ぜひ、そこにピアノがあるのなら、吉祥寺マンダラにお越しいただければと思います。
うん、はい。そして、 5月の19日日曜日は都電荒川線にて6センチどこでもライブシリーズボリューム25グルービン荒川線特別編、うん、初夏のグルービンということで、はい、予定しておりますけれども、はい、こちらの方はチケットソールドアウトとなっております。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、お越しになる方、バラがいっぱい咲いているそうなので、そちらもお楽しみに。
そして
6月の8日土曜日、東京の下北沢の440で6センチ13周年のアニバーサリーワンマンライブ、言葉にするとあれなこと、
はい、
ということで、うん、はい、今週ね日曜日からチケットのご予約を受け付け始めましたけれども、
はい、
早速たくさんのご予約いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、もうね、今年は初になるかな、バンドスタイルのね、賑やかなライブになるでしょう、ということと、
うん、
まぁ、ちょっとね、いろいろ目論んでるところもあるので、
そうですよね。
はい、それが、発表できればなと思っているんですけども、
はい、
もうちょっとお待ちくださいと。
はい、お待ちいただきたいなと思っておりますよ。
はい。
はい、これ楽しみです、とっても。
楽しみですね。
はい、もうね、みんなと一緒にね、
うん、
音楽をこの感じ合う、
うん、
味わう時間。
はい。
はい。しかも、ドタドタするんでしょ。
そうだね。
はい、もうとっても楽しみですよ。
そうそうそうそ
う。うん。いろんなことをね、ちょっと、企てつつですね、
う
ん。
そう。
はい。音楽はシンプルに一緒に楽しみたいなと。うん、思っておりますよ、
はい、
ぜひお越しください。
はい。そして8月ですね、8月の24日土曜日、大阪に参りまして、ネイブで6000ドルズ10周年のアニバーサリーファーストアルバムスコッタリリースパーティーというのを企画しておりまして、
はい、
はい、こちらの方はまだねご予約5月からになりますけども、準備は着々と進んでおるというところでございます。
はい、もろもろやっておりますよ、うん、僕も、はい、そう、あ、なんとかね、今回はだからまだ8月ということで、うん、ちょっと先じゃないですか、
うん、
だからね事前にね、
うん、
あれこれ用意できるということで、
うん、
この6000ドルズのアルバムをね今ずっとね、
うん、
はしばしやっておりますよ。
はい、
この情報もだから、
うん、
あれです、だからギリギリ3日前にできたみたいなんじゃなくて
じゃないよ、
お知らせできるかなと思いますのでね、はい、続報ゴールデンウィーク明け6月前ぐらいかな、
うん、
くらいにはね、ちょっともうちょっと全貌をお知らせできるかなと、う
ん、
はい、思いますので、はい、お楽しみにしていただきたいなと思っております、
うん、
こちらチケット予約は5月から。
はい、5月の1日、
うん、
令和になった日ですね。
なるほど。
から受付を始めますということですね。
はい、ぜひホームページチェックしていただければと思います。
はい、
うん、イベントライブにぜひお越しください。でお送りしてまいりましたロクラジですが、あのね、あれですよ、そう、さっきもねちょこっと花粉症がね、うん、だいぶ収まってきたみたいな。
よかったね。
そう、
まあ、それは何、もうその空気的に、
うん、
その東京の風の中に花粉が減ってきたよってことなの。
それもあるのかもしれないけれど、あのいろんな対策を、もうあらゆる対策をしておりまして、
うんうんうん、
この前試して合点、今合点なのか、
うん、
でね、あの鼻の穴とかで周りにワセリン塗るといいってことで、今も僕ちょっとご覧になってください。山田さん
、ね、ちょっとテカってる。
はい、
はあ、
ワセリンを塗ったりして、
うん、
これだからなんかそう花粉が入ってくるのを防ぐんだって。
へ、
うん、とかね、もういろんな、そう、他の薬も飲んだりとかね、もういろんなことやってるうちにだんだん良くなってまいりまして、
あ、そう、
うん、空気清浄機までもう一回用意したからねそう、あらゆることをやりながらね、そうやっておりまして、本当ようやくですよ、今年大変だった本当に。
あ、そう、まあ、でもそういう方も他にね、はい、いらっしゃるでしょう、お聞きの皆さんの中にもね。
そうですよね。
い
や、なんかね、そんなここまで大変だったことなかったのでね、ちょっと改めてあれだね、来年とかちゃんと準備しなきゃ、ようやく治ってきたんでね、
うん、
はい、エンジン全開で僕も行きたいなと思っておりまして、
いい、ね、
そんな中ね、この日々ランニングしてると、
うん、
まあ、ランニングもだから良くないのかもね、ちゃんとマスクして、
うん、
今ワセリン塗って、
うん、
マスクして走ってますから
走りづらそう、
はい、
なんか大変そう。まあ、それでも走らないより走った方がいいんだね。
あのね、もう今ちょうどあれですよ、あの桜がね、花びらがほぼ落ち、そして新緑になり、だからピンク緑の状態なんですよ。
いいですね。
僕はね、それもね、またね、この、うん、なんていうのかな、力強いというのかな、
うん、
これからこのぐいぐいと この力を出していく、なんかエネルギッシュなね感じを受けてね、とてもいいなと思いました。
そうなんだ、
はい、そんな中のラーニング、鼻にはワセリという状態でやっておりますよ。
なかなか抗ってるかもね、あるけどね。
皆さんもあれですよね、もうだから再来週ね、そこにピアノがあるのならやるということはね、ゴールデンウィーク突入じゃないですか。
そうですね、10日間お休みの方もいらっしゃるでしょうね。
ねえ、そのお休みだから大変な方も逆にいらっしゃると思いますが、
そう、お仕事ね満載の人もいるでしょう。
まあとりあえずはね、それまでの間健やかにお過ごしいただければと思っておりますよ、はい、いやライブ楽しみ、
はい、
というわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当は山田敦子でした。
ぜひね、あのもしもし、あもしもしもしっていう方メールくださいね、
あっていう人もねちょっとメールくださいね。
それじゃあまたね、
バイバイ。
世界中でただ一人の君なんだと大げさに言うのもなんだか嘘っぽいけど、何かと強がるとこも途端に弱くなるとこも私らしいと思ってほしいな。そうだアウトドア特集に便乗してバーベキューに出かけようよ、メンバーはもちろん君と二人、育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもなお君が深い顔でさらに反論仕掛けてくる。